者は死んでも生きるのです。この言葉の最後にですね、こう書いてあります。生きていて私を信じる者は決して死ぬことはありません。このことを信じますか？イエス様は語っておられます。私たちはどうでしょうね。よく漫画とかそういうのを見るとですね、崖から飛ぶよりなら死んでも命がありますようにと言って、その絵をまだに私は覚えているんですけれども、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。ヨハネ伝の3章の16節とともに、私たちは教会ではたびたび聞かされる言葉です。それほど有名なイエス様の言葉です。私たちはもう一度私たちの自身にこのことを語りかけてみたいと思います。私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。この言葉の意味をですね、考えてみたい、そのように思います。このヨハネによる福音書、ヨハネという人は神なるキリスト、神であるキリストについてこの書いたその方です。ですから初めに言葉があった、言葉は神であったと聖書は私たちに語りかけてくださいます。そしてこの言葉に命があったと聖書は言っております。そしてその命である言葉を具体的に人間の 目に見える形で表されたのがイエス・キリストである、そのようにこの聖書学者たちは語っております。そしてそれがまた私たちの信仰でなければならない。イエス様という、イエス・キリストという偉いお方がいらっしゃった、素晴らしいお方がいらっしゃった、イエス様という聖人がいらっしゃった、それだけじゃまだ足りないんですね。イエス様は神様であったというヨハネは語っております。さてこの聖書の記事に行きたいと思います。ここに、さてある人が病気にかかった、かかっていたラザロといって、マリアとその姉妹マルタとの村の出でベタニアの人である。マルタとマリアについてはルカ伝にも書かれてあります。まあその話は長くなりますから、こっちを置いといて、そしてそのマリアは主に香油を塗り、髪の毛でその足を拭ったマリアであった、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。はい、3節いきます。そこで姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、ご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。ここに愛しておられるものと書かれてあります。愛という言葉が聖書に書かれてあったとき、私たちは気をつけて読みたいと思います。ここで書いてある、この3節に書いてある主をご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。ギリシャ語にはいくつかこの愛についてこの言葉があります。日本語は一つですけれども、ギリシャ語には愛という言葉にいくつもあるんですね。そして私はあんまり使いたくないんですけれども、言語ではここの3節に書かれてあるこの愛は、愛しておられる方がものは病気です ここに書かれている愛は、友情を表す言葉で書かれている。不義王という言葉が用いられているそうです。とにかく、あなたが愛しておられる。要するに、友達である。ラザロが病気にかかっています。病気ですという使いが来ました。まあ、聖書に書かれては、言葉として書いてないんですけど、だから来て彼の上に手を置いて祈ってやってくださいという意味でしょうね。とにかくあなたが愛しておられるラザロが病気なんですよ、だから来てください、使いが来ました。でもイエス様は行かれませんでした。すぐには出かけられませんでした。この当時イエス様は伝道の働きとしてそれに対する反応があって忙しく毎日を過ごしておられました。そしてもう一つ良い反応があると同時に悪い反応もありました。イエス様の名前が知れ渡ったがゆえにそのユダヤ人たち、まあ、ルカによる福音書を見ますと、ユダヤ人たちと書かれてあります。要するに、イエス様に反対する者たちが、何とかして、イエス様を非難中傷しようとして、隙を伺っていたんですね。そういうところにあって、その、一生懸命、イエス様は、神、父なる神の、その、御心を人々に伝えようとして、日夜労していらっしゃいました。そういう時です。そういう時にラザロが病気なんですよ。いや、あなたの愛しておられる者が病気で病気にかかっていますよ。使いが来ました。イエス様はその使いを聞いて、そしてまずその場にとどまってまいりいらっしゃいました。弟子たちはきっと思ったでしょうね。あれほど愛していらっしゃった、親しくしていたラザロが病気なんだから、すぐにでもイエス様は飛んでいくと思った。そしてまた使いを送ったマルタとマリアもすぐにイエス様が来てくださると思っていた。ところがなお2日彼はイエス様はその場にとどまっておられた。そしてその理由を、この病気は死で終わるものではなく神の栄光のためのものです、人の子はそれによって栄光を受けるためです。イエス様にはちゃんと父なる神様のその御言葉を述べ伝える、御心を人々に述べ伝える、その使命、人々に表していくんだ、その使命のために一生懸命労していらっしゃいました。だからそしてこのラザロがたとえ死んだとしてもそれを生き返らせることができる、その確信がイエス様にはありました。そしてそのことによってますます神の国が多くの人々に伝えられる、その確信がイエス様にはありました。イエスはマルタとその姉妹とラザロとを愛しておられた。ここに来て初めてアガベの愛がのアガベという言葉が使われているそうです。5節、ラザロと愛しておられた。だからこの使いの者が言ったあなたが愛しておられるものというこの愛と、そしてこの その後に出てくる五節にイエス様が抱いていらっしゃるラザルに対する愛との違いが、言語では、まあ、ギリシャ語でははっきり分けてあるそうです。要するに、イエス様が持っていらっしゃった愛は、単なる友情だけではなくて、ただ単なる親しいもの、ごく近しいもの、その愛と違って、本当に神様の愛、この愛ばっかり言ってると、その物語が進まないんですけれども、とにかく、アガベの愛、無償の愛を、マルタとマリアにも、そしてラザルに対しても持っていらっしゃった。神様が持っていらっしゃる愛を、イエス様も持っていらっしゃった。ということです。このようなわけで、イエスはラザルが病んでいることを聞かれたときも、そのおられたところになお2日とどまられた。先ほども言ったように、たとえラザロが死んだとしても、もう一度生き返らせることはできる。そしてひいてはそれが神様のご栄光を表すことになるんだということを、イエス様は使命感として持っていらっしゃいました。だから他のイエス様と一緒にいたであろう弟子たちと、それからこのラザロの近しい人たちが、この現実のラザロを見ながら感じていた感情と、イエス様の身思いとははっきりと差があったということですよね。イエス様を持っていらっしゃったの神様の愛、奇跡を表すことの愛、悲しみを喜びに変えることのできる愛、そういう愛をイエス様は持っていらっしゃった。ですから、その時点でものを言っているから、他の弟子たちや、それからマルタやマリアたちを持っているその愛とか感情とは、ちょっとイエス様の身思いとは違っていた。そしてラザロが病んでいることを聞かれた時も、そのおられたところになお2日とどまっておられた。そしてイエス様、さあ行きましょうと言った時には、今度弟子たちはびっくりしました。なぜならば、イエス様はユダヤ人たちに石を投げつけられそうになって、それから逃げて、このガリラ地方で、ベタニアの近くで、ベタニアじゃなく、ガリラの地方で伝道していらっしゃった。その石で撃たれたユダヤ人たちが大勢いるそのところに、さあ行きましょうって言われた。弟子たちは、もう決死の覚悟です。イエス様はご自分がしなければないことをちゃんと知っていらっしゃった。弟子たちは弟子たちで決死の覚悟を持って、ここにトマスという人の名前が出てまいります。いや、トマスじゃなく、トマスですね。16節にデドモと呼ばれるトマスが弟子の仲間に言った。私たちも行って主と一緒に死のうではないか。それこそ、これはこれとして、素晴らしいことで、決死の覚悟を持って主についていく、素晴らしいことですね。私たちはそこまで、なかなか到達することはできないけれども、トマスはその仲間たちと一緒に言いました。私たちも行って主と一緒に死のうではないか。決死の覚悟を持って彼はイエス様についていこうといたします。 そして17節。あ、ここに書いてありますね。11節いきましょうかね。このように話され、それから弟子たちに言われた。私たちの友、ラザロは眠っています。しかし、私は彼の眠りから覚ましに行く。彼を眠りから覚ましに行くのです。イエス様の言った意味は、もっと違う意味の眠りなんですけれども、弟子たちはその通りにとって、眠っているならば、彼は助かります。助かるでしょうと言います。13節、しかしイエスはラザロの死のことを言われたのである。だが彼らは眠った状態のことを言われたものと思っていた。勘違いしてた。そこでイエス様はっきり、ラザロは死んだのです。そしてそうはっきりおっしゃいました。要するに人の目には死んだ。イエス様の目から見ても死んだ。死に打ち勝つことのできるお方は神様のみなんですよということをイエス様は他の人々に知らせるために2日も遅らせたのであり、そしてこれから出かけようとされているという、そのことを書いてあります。そしてそれでイエスがおいでになってみると、ラザロは墓の中に入れられて4日も経っていた。大勢のユダヤ人がマルタとマリアのところへ来ていた。その兄弟のことについて慰めるためであった。福音書によっては皆さんご存知のように4つ福音書ありますけれども、福音書によってはこのユダヤ人という言葉を使うとき、イエス様に反対する人に対してユダヤ人という言葉を使う福音書もありますけれども、ヨハネはやっぱりちょっと他の福音書と違うその視点でものを見てますから、ここに書いてあるユダヤ人というのはマルタとマリア、そしてその周辺に住む人たちに友情を持って、そしてラザロの死を悼んで来ている人たちという意味です。とにかくこの兄弟のことについて慰めるためであった。21節、主よ、もしここにいてくださったのなら、彼の私の兄弟は死ななかったでしょう。このマルタがイエス様に言った言葉をよく私たちは気をつけて読まなければならないと思います。一見非常に信仰深い言葉のように思われます。なぜならばイエス様、あなたがいらっしゃったならば、生きている間にイエス様がいらっしゃったでならばという意味なんですけれども、とにかくあなたがいらっしゃったならば、あなたの力でラザロは死ななかったでしょう。そして22節、今でも私は知っています。あなたが神にお求めになることは何でも神はあなたにお与えになる。あなたはそのような素晴らしい力を持っていらっしゃったんだから、いらっしゃるんだから、あなたが病気の時に来てくださって手を置いて祈ってくださったならば、ラザロはきっと死ななかったでしょう。病気は治ったかもわからない、そういう信仰。イエス様の身思いとはちょっと違うんですよね。イエス様は 神様の栄光を表す、御心を表すためにわざわざ5日焼けた時すぐには行かないで2日も滞在して日を遅らせていらっしゃったにもかかわらず、マルタはその身思いを察することができなかったということです。そしてさらに言います。私は終わりの日に、よみがえりの時に、時に彼がよみがえることを知っています。彼女の信仰は頭だけの信仰だった。私たちもそうですね。何べんも言いますけれども、5つのパンと2匹の魚で5000人を養ったという話をしたときに、ただ信じようの信仰なんですかと言った現実におりましたけれども、ある場合には私たちもただ信じようの信仰がぜひ必要です。絶対に必要です。イエス様が聖書にそう書いてあるから私たちは信じます。それはその御言葉はアーメンなんです。聖書にこう書いてあるけれども、こういうわけで、ああいうわけで、その理屈に合っているから信じましょうじゃなくて、聖書にそう書いてあるから私たちはその聖書の御言葉をアーメンと信ずるんです。イエス様が祈るならば、その病気は癒されるっていうならば、聖書にそう書いてあるんだから、アーメンです。イエス様は神だから、重症にかかって命を一つでも失っても、なお、私たちはそのことを信じます。聖書の御言葉は真実、神の御言葉なんです。私たちはそのことをアーメンと受け取ってまいりましょう。アーメン、感謝します。25節、私はよみがえりです、命です。私を信ずる者は死んでも生きるのです。また生きて生きて私を信ずる者は決して死ぬことはありません。そして私たちにも語りかけています。あなたはこのことを信じますか？このことを信じますか？イエス様はマルタとマリアに質問をなさいました。私たちはどうでしょうね。このことを聞いたとき、アーメンと信じますか？ラザロが完全に死んだけれども生き返ったんだ。聖書をそう語っているからそうなんです。アーメン。私たちが祈る、その祈りが神の御心にかなっているならば、その祈りは必ず聞かれます。アーメンです。一日の苦労は一日で足りているんですよ。聖書にそう書いてあるならば、アーメンです。すべて聖書に書かれてあることは、イエス様のお言葉は、すべて私たちはアーメンとして受け取る必要があるんですね。これが私たちの信仰が成長する秘訣です。けれども私たちは現実社会に住んでいて、でも聖書にはそう書いてあるけれどもね、実際は違うんだよ。なかなか聖書の言う通り、聖書が語っている通りにこの世の中を渡っていくならば、とてもじゃないけれども、つまはじきにされるよ。会社でも仲間が誰もついてきませんよ。そのようなことを言って、日本には多い、教会だけのクリスチャン。教会にいるときだけには、義務的なことでも何でも、義務的なことでも何でも、ピシッと、テキパキ、 有能で役に立つけれども、一旦教会の外に出てしまうと、自分がクリスチャンであることすら隠して、世の中の色に染まっていく。それは悲しいかな。日本のクリスチャンたちの現実だそうです。そうであってはならない。私たちは、その、教会だっても、普通の会社の中にあってでも、同じように自分はクリスチャンだ。その自覚のもとに立って行動をしていかなければならないと思います。結局マルタのこの信仰がですね、頭だけの信仰であるということはこの27節のことでわかります。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストである、信じております。そしてとにかくこの あのマリアを呼んで、そして今度はそのラザロの墓の前に行きます。大勢の人々がこの墓の周りで泣いております。その人混みをかき分けてイエス様はお墓の前に立たれます。そして印象的な言葉がこう書かれてあります。イエスは涙を流されたという言葉が書かれてあります。もう一箇所イエス様が涙を流されたという言葉が書かれてある。それはイエス様が十字架を負わされて、このドロローサの道っていうんですか、あの道を行くとき、やがて滅びるであろうエルサレムを見て涙を流された。イエスの涙を流された、これ何について、イエス様は涙を流された。他の人たちはご覧なさい、主はいかにこの兄弟を愛していたのか、あの人を死なせないでおくことはできなかったのか、そのことについてそのイエス様は泣いていらっしゃるんだと思います。しかしイエス様が流された涙の意味は、このイエス人々を縛って、そしてそのどうすることのできないような状態に縛っている、サタンが用いる死という手段、人間の限りある命に対してイエス様は涙を流された、という意味だと聖書学者たちは言っております。そしてさらにここにもう一つ、38節、また心の内に憤りを覚えながらと書いてあります。まさにこの究極の人類の敵である死という問題を、死というその手段を用いて人間を引きずり回しているサタンに対して、霊のうちに激しい憤りを感じられてと訳すべきだと思います。まさにイエス様は涙を流され、そして心に霊の憤りを感じられながら、その墓の入り口塞である石を取り除きなさい、そしてラザロよ出てきなさい。先日 偉大なる生涯ですか、あのイエス様の生涯を描いたビデオを私は見ました。まあそれまでも何秒も見てるんですけど、それにそこにその一応後編のクライマックスとして、あの墓の前でこういうふうにして、あの手を伸べてですね、そしてラザロを出てきなさいと大声で叫ばれる。するとラザロがこの体に布を巻きつけたまま墓の中から出てくる。そして弟子たちや他の癒された人々が、まさにラザロが生き返ってた、ラザロが生き返ってますよと叫んで回る。城壁の上に立って、エルサレムの城壁の上に立っている衛兵たちに向かって、ラザロが生き返ったんだと叫んでいく。あの感動的なシーンを見て、一人で涙を流してたんですけれども、本当にあのシーンは感動的でした。これは映像でさえもそうなんだから、実際にその場に遭遇していた人の感激はいかばかりであったか、すごかったと思うんですよね。特にイエス様についてきて、イエス様がその墓までの道を登って行かれて、そして墓に向かってラザロよ出てきてしまう、出てよって叫ばれた。そのこと実際に見ていた人々の感激はいかばかりであったか。まさにイエス様にとってこれは神の栄光を表す最高の舞台であったと思います。神様がその場面を備えてくださって、ラザロは生き返りました。その後のことは聖書は何も語っていません。やがて寿命が来たらラザロは死ぬでしょう。けれども十字架にお掛かりになって、十字架の上で命を完全に失われたイエス様、人としての命を失われたイエス様は墓の力を打ち破ってよみがえられました。よみがえったイエス様はそれより後永遠に生きていらっしゃる。そして限定されたそのユダヤという、そのユダヤのベタニアというその小さな地域だけではなくて、全世界に住んでいる人々の、信ずる人々の、蘇ったイエス様は信ずるその人々の心をちゃんと察してくださって、そして慰めてくださったり励ましてくださったり、いたわってくださることのできるお方として、今もなおかつ私たちを見守っていてくださる、このことを私たちは信じているんですよ。偉大なるイエス様、すべての力を持っていらっしゃるイエス様を私たちは信じているんです。私は蘇りです、命です、私を信ずる者は死んでも生きるのですと言われるイエス様を私たちは信じているんです。この方が私たちの神様なんです。この方は死んでしまって灰になってしまうようなお方ではなくて、死の力を打ち破ってくださって、究極の敵である死を打ち破ることのできたお方、そして今ももう2000年近く経った、以上経った今でさえも、今の時代に住む私たち異邦人である私たちにも主でもあるんです。 死んでる者をいつもいつも見守って守っていてくださることのできるお方、信じ続けましょう。この方を感謝します。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。生きていて私を信じる者は決して死ぬことはありません。このことを信じますか。イエス様は目の前にいるそのマリアに、マルタですね、マルタにこのことを質問をなさいました。このことを信じますか。今も私たちに、あなたは私を信じますか。聖書に書いてあるこのことを信じますか。死人が生き返った、そんなバカなこと、そうじゃなくて、あなた、私たちは信じましょう。ただ死んでる、そのことは大切なことです。人間は頭の中で理屈を言おうと思えばいくらでも屁理屈をこねら回すことができるんです。しかしまずそのような理屈はこちらに置いておいて、ある場合には頭を空っぽにして、この世的には愚か者になって、そしてイエス様、あなたを信じます、ただただあなたを信じます、こういう信仰を持つ必要があると思います。絶対に私たちにそのことは必要です。信じましょう。アーメン。終わります。お祈りします。